はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、全体通してですね、いわゆる無限代理関係の問題というところですね。で、特にその無限代理関係の問題の中でもですね、これはその相続だったりとか、あるいはその後見だったりとか、そういうものが絡んでくるケースになってきて、具体的にはその本人と無限代理人がどうなるんだろうかとか、あるいはその無限代理人が後に後見人に就任した場合に、その後見人の地位との関係どうなんだろうか。みたいなね、まあ、そういったところを検討させる問題ということになりますよね。まあ、比較的オーソドックスなものなんじゃないかなとは思います。で、まずね、設問の1からいきたいなと思いますけれども、設問1はですね、小問が2つありまして、で、まずね、何が聞かれてるかっていうのをちょっと確認しましょうか。小問1ですけれども、B と C が D に対して公と地の所有権、または共有持ち分権に基づいて、本件抵当権登記の抹消を求めたということですね。で、これは認められること。で、小問2も似たような感じなんですけども、今度はね、その C が単独でということですよね。C が単独でその本件抵当権登記の抹消を求めたという場合に、これが認められるかということですね。で、さらに小問2はね、その2つのパターンを検討させる形になっていて、前段がね、B が死んだ後に A が死にましたと。で、後段がその逆ですね。A が死んだ後に B が死にましたということですね。はい。さて、で、まずね、ちょっと事実関係のところですね、簡単に整理しておきたいなと思いますけれども、まず D が抵当権者ですよね。で、この抵当権設定と刑務入ってるっていうような状態です。で、この抵当権、これをですね、無限代理行為によって付けたのが B ということになります。B は無限代理ですね。それで、A ですね。A が、公と所有していて、この A が本人ということになります。で、A が死ぬんですよね。で、BC が共同相続するというふうな形になっています。はい。で、BC の請求、それから法的根拠、これはもう書かれていますので、特段検討はいらないということになります。で、D の側ですね。D の側から、まあ、抵当権をね、つけていて、で、この設定登記消せというふうに言われたら困るわけだけども、まあ、じゃあ D の側からどういうふうに主張していったらいいのかということですね。で、まずその B が無権代理人であるのはもう間違いないんで、なので有権代理だったとかっていうのはちょっと難しいと思うんですよね。まあ、任意代理権があったとかね、その法定代理権があったとかね、ちょっと難しいかなと思いますね。なので、ここでまあ D の側としてね、主張できるかなっていうのは、追認ですね。つまりその本人が追認権限を持ってるんだけども、今この本人の地位が B と C にね、まあ、分属するような形になっていますから、なので、まあね、この追認をせよというふうなことを D が言うということは考えられるわけですよね。で、その D の主張が認められるかっていうような形で考えていけばいいのかなと思います。で、C との関係ではやっぱり難しいでしょうね。C はもう全然関係ない人ですからね。だから、いきなり追認せよと言われても嫌ですということに多分なると思うんですよね。まあ、実際に今回はその C もね、その抵当権設定登記消してほしいと。いうふうに言っているわけですから、ね、だからまあ C としては当然その追認なんかね、まあ、したくないと拒んでくるということになるでしょうね、おそらくね。はい、で、問題は B ですね、この人。で、この人無権代理人ですから、本人の地位を相続したからといってそれを拒むというのはね、これは信義則に反して許されないんじゃないかというふうにも見えるわけです。で、実際に単独相続だったらそう考えますよね。単独相続、まあ、つまり無権代理人が本人を単独相続しましたっていう話だったら、まあそういうふうに考えるわけだよね。じゃあ共同相続はどうなんだろうかという話になってくる。ね。で、共同相続はどうなんだろうかっていうと、これは判例によれば、ね、この B のこの相続分についても、ね、当然にその追認したことになるわけじゃない。言い方を変えれば追認供述できると。まあ、この C はですね、共同相続人が追認するっていうふうに言ったらダメなんですけどね。共同相続人が追認するって言ったらダメなんだけど、共同相続人がね、嫌だというふうに言ってる場合には、この人も嫌だというふうに言えると。これが判例の考え方になるんですよね。他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は無権代理の相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではないと、ね、言っていて、で、今回は先ほども言いましたように C は嫌だと言ってますから、ね、まあ、嫌だと言ってると考えていいと思うんですね。なので今回は B の相続分においても追認できないということになって、まあ、結局無権代理行為で確定ということになりますから、ね、BC の請求は認められると、まあ、こういう形になるのかなと思うんですよね。はい、そちらを書いていただければいいかなと思います。まあ、そうすると D かわいそうじゃんというふうに思うかもしれないけど、まあ、例えばその無権代理の責任追及していくとかね、まあ、そういうことは考えられますから、それで保護してあげればいいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、聞かれてるのはね、まあ、でもその抵当権設定登記、これを消せという部分のこの請求だけですから、その無権代理責任がどうたらみたいな話は書かなくていいかなと思いますけどね。はい、で、次に小問2ですけれども、小問2、まあ、基本的には事実関係は同じです。 で、まずですね、前段部分ですけれども、前段部分はですね、B が死んで、つまり無権代理人が死んで、で、そして、一旦、共同相続が、走るわけですけれども、その後にですね、この本人ですね、本人も死んだということですね。なので、ね、今、B が死んで、A が死んで、C だけということになります。なので、C が、この手時計、設定時計を消してほしいというふうに言っているわけですよね。で、後段はその逆ですね。A が死んだ後に B が死んでいるということですよね。順番変わっただけということです。で、こういうふうな場合にどう考えていったらいいんだろうかと。主張反応の構造は基本的にはね、証文書と変わらないですよね。まあ、追認、その部分がまあ焦点になってくるということになると思いますけど、どうなるかっていうと、判例は単独相続の場合と同じように考える。つまり、無権代理の本人相続というふうな場合だったら、これは有効になるし、逆に本人が無権代理に相続したという場合だったら有効にならないし、まあそういうふうに考えますよね。まあこの点に関しては異論もありますけれども、まあとりあえず皆さんは判例でね、考えていただいていいのかなというふうに思います。なので当てはめていくと、その前段ですね。前段は、無権代理人、無権代理人の地位をまず C が相続して、その後に本人の地位を相続して、これは無権代理人の本人相続の場合と同じように考えるということになりますよね。で、後段はその逆。本人がまず死んで、これを地位を相続して、その後に無権代理の地位を相続してということになりますから、ね、これは本人が無権代理人を相続した場合と同じように考えていくということになりますね。はい。よろしいでしょうかね。さて、次、設問に行きましょう。で、設問2がですね、これは無権代理人が後見人に就任したっていうような事例でして、平成6年の最高裁の判例を素材にしたものになります。で、実はですね、これ、昔はですね、扱ってなかったんですね。で、まあ、この判例の重要性としても、まあ、無権代理と相続も絶対やんなきゃいけないんだけれども、まあ、正直そこまで高くないかなっていうふうに思っていたんですね。そしたら予備試験出てきちゃったんですね、これがね。困ったことに予備試験が、これを、まあ、論点、まあ、その頃のズバリっていう感じだったんですよね、本当にね。まあ、若干事案は違うんだけどね、若干事案は違っていて、もともとの判例の事案はね、ちょっと複雑な事案なんですけども、それをまあ、ちょっと簡略化したよね。まあ、まさにこの設問にで聞いているような事案ですよ。ね。まあ、こういうふうな事案がね、その予備試験に出てきてしまったというところなんですね。だからまあ、これはやらざるを得ないだろうというところでね、まあ、乗っけたっていう形になります。だからまあ、今後ね、その何回も何回も繰り返しこれが問われていくのかって言われると、まあ、どうだろうねっていう感じですよね。まあ、多分そんなにね、繰り返しは出てこないかなっていうことなんですけどね。ただまあ、処理パターンを覚えておいた方がいいかなとは思います。まあ、実際ね、多分ね、準備した人あんまいないかなと思っていて、実際にその予備試験出てきた時のそのね、再現等とか見たんですけど、誰一人としてね、少なくとも私が見た範囲では、誰一人として判例の規範を正確に書いてる人いなかったんですよね。なので多分みんな結構気をつかれたっていうか、意表をつかれたっていうかね、まあ、あんま準備してなかったかなっていうふうには多分思います。ただまあ今後はね、今後は一回出てますから、だから今後はまあしっかりみんなね、論証の形でね、まあ準備して、ね、で、書けるようにしてくるかなっていうふうには思いますから、出ちゃった時にやっぱ差はつくと思うんですよね、これはね。はい。まあ出る前からね、総合講義とか論証集には入れてたんだけどね、この重要問題習得講座に入れてなかったんですよね。ただまあ問題としてやるほどの重要性があるかなって言われると、うん、どうだろうって感じだったんで、やってなかったんだけどね。ただまあ、今後はね、やっぱり出てった以上はみんな対策してくると思いますので、まあ、そうなってくると差をつけられないためにもね、抑えておかなきゃいけないかなというふうに思いますよね。はい。で、この事案っていうのは、まあ、要するに簡単に言うと無権代理人。これが E なんですね。この人が、その F、これは本人なんだけど、この本人ですね。これの後見人になったという場合ですね。この場合に、どういうふうに処理していくのかという話になる。まあ、原則は無権代理ですかね。ただの無権代理なんだけれども、まあ、その後見人になったんでね、まあ、追認権限を持つわけですよね。財産のその管理権、処分権というものを取得しますから、だからその後見人になって、それで、いやいや、追認しませんって言うとね、まあ、審議則違反なんじゃないですかと。まあ、だから言うなら、無権代理人の本人相続に近いんだよね。無権代理人が本人の地位、その本人をそれに追認する権限というものを取得した後にね、これを拒むと審議則違反になるんじゃないかっていうのは問題意識と同じですよね、これね。はい。っていうふうな問題意識があって、似たような議論だというふうに言われてますよね。ただやっぱり圧倒的に違うところがあって、何かっていうと、これ結局、もし仮に追認しますって言うとね、困るのは誰かっていうと本人なんですね。本人まで生きてますから。本人困るんですよね。 で無権代理と相続の場合はその合一化するわけじゃないですか、まあ、共同相続の場合はちょっと違いますけども、その無権代理人の本人三独相続っていうの場合だと地位は、まあ、ある種合一化するわけでね、まあ、合一っていうのはその融合するかどうかっていうのはちょっと議論はありますけども、ただその結局無権代理人とその本人って同じ人になるわけじゃないですか、同一人物になるわけだよね。だからその本人が害されるっていうところはあんまり考えなくてもいいんだけれども、この場合はもし仮にこの E がこの無権代理人の、そのまあ後見人ですね、無権代理人かつ後見人のこの E がその後見人としての立場で、まあ分かりました、追認しますというふうに言ってしまうと、そうすると害されるのはやっぱ本人なんですよね。はい、だからそこを考えていかなきゃいけないということになりますよね。実際判例もね、そういうふうに言っているわけですよね。あくまでもその本人ですね、その本人、まあ成年被後見人ですね。まあ、この判例の事案は、近地三者っていうようなね、言葉で言われてますけど、これは要するにその成年被後見人でね、今のね。で、その成年被後見人の利益に合致するように、ね、適切な裁量を行使することが要請されるというふうに言ってますよね。はい。だから基本的には、ね、この本人ですね、この被後見人、これの、まあ、利益になるかどうかというところで考えていくということになります。で、ただ判例も留保をつけてまして、相手方の利益も考えなきゃいけないよね、というふうに言っていますよね。なので正義の観念に反するような例外的な場合にはその代理権の行使は許されないというふうに言っていて、だからまあこの本人ですね、本人の利益、後見人、非後見人ですね、非後見人の利益っていうものを中心に考えなきゃいけないんだけど、ただまあ相手側の利益にもね、これ配慮してくださいよと。原則は本人の利益、非後見人の利益を考えるんだけど、ただ、ね、相手方のまあやはりその信頼というものもある程度保護しておかなきゃいけないというね、そういうふうな判例は立て付けを取っているわけですよね。はい、いいですかね。で、一応ね、その後その下線部引いた部分の後なんだけど、ここでそのファクターね、判例を5つ挙げてるんですよね。で、これをね、覚えるかどうかっていうふうに言われると、まあ、個人的に覚えなくていいんじゃないかなと思っています。まあ、多分今後その試験問題として出てきた時にじゃあ全員これ書けるかっていうと結構きつくって、あとはその実際にその出てきた加工もそうなんだけど、全部ファクター書いてると答案スペース的にきついんですよ、ね、答案スペース的に多分これ絶対入んないだろうなっていう量だったんですよね。なので実際は多分そのファクターのところは、まあ論証の中には組み込まずに、おそらくその当てはめレベルで考慮していくっていう風なね、そういう風な多分スタイルになるんだろう。だから覚えなくていいと思います。まあ理解してればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとこのそれぞれのファクターがどういう意味を持つのかっていうのはちょっとインプット講義の問題になるので、ここではね、外して考えたいなと思いますけれども、ね、全部覚える必要なくて、まあこんな感じの雰囲気だよねっていうのをね、覚えておけばいいのかなと。あえて書くとするとそうですね。まあ2の要素かな。契約を追認することによって近地三者、まあ、成年被後見人ですね、が被る経済的不利益と、追認を付接することによって相手方が被る経済的不利益、これのその考慮になるわけだよね、結局ね、さっき言ったようにね、この考慮になるわけじゃないですか。だからあえて書くんだとすると、それを中心に判断するんだよみたいなことは、まあ、書いてもいいかもしれないよね。これはね、まさにこの2の要素ってすごく大事な要素になるはずですからね。はい、まあ、実際ね、調査官の解説なんかでもそういうふうに書いてあります。このね、2の、丸2の要素ね、この考慮ですね、最も重要なファクターになるんじゃないかというようなことが書かれてますからね。はい、だからまあこの下線部のところの規範書いて、まあそうですね、1個まあそのファクター上げろと言われたらこの2のファクター書いて当てはめでいいんじゃないかなと思います。はい、であとね、まあ一応ね、その平成6年判決の事案との移動というところをね、ちょっと解説のところを見ていただきたいなと思うんですけれども、平成6年判決の事案っていうのはちょっとややこしいんだよって話をねしたと思うんですよ。でこれね、平成6年判決の事案っていうのは無権代理人自身が後見人に就職したっていうわけではなかったんですね。無権代理人とも言うなり、そのグルになってるやつというかね、その同じような立場にいる人、まあ同じような立場っていうふうに認定できるかどうかもちょっとあれなんですけども、まあそのね、無権代理と一緒になってまあ行動した人、この人は後見になったっていうのは事案なんですよね。で、本件は違っていて、その無権代理人自身が後見になったと。で、実際過去問出てきた事案もそういう事案でした。で、だから単純化されてるんだよね。で、その場合でも同じようにこの枠組み使っていいんですかってものは一応あり得るんだけど、これは使っていいというふうに考えていいでしょう。ね、使っていいというふうに考えていいと思います。判例もその点はね、詐称した一般的な判断枠組みを示してますので、なので、今言ったその無権代理人自身が後見になったというような場合でも、判例の事案と、まあ、判例の規範と同じようなものを使って構わないというふうに思います。はい、まあ、あとはね、ちょっと読んどいていただければいいかなと思うんですけども、結論じゃあどうなるのというところですよね。で、結論的には今回は追認拒絶でいいかなと思います。追認を否定すると、拒絶するというふうな形で考えればいいかなと思うんですね。つまり、ね、言い方を変えれば、判例の規範に照らして言えば、そういう正義の観念に反するような例外的な場合ではないと、ね、そういうふうに考えていいかなと思いますね。で、どうしてそう言えるのかということなんだけど、まずね、やっぱ中心的に考えなきゃいけないのは、この人の利益なんですよ。ね、被告権に本人の利益だよね。いや、本人の利益を考えたときに、今回、追認されたらとんでもないことになるんだよね。要するに、ね、この E の、ね、 E の借金の肩代わりにこの土地を取られちゃうというようなね、まあ、その子供ですかね、E はね、その F の、まあ、子供ってことになると思うんだけど、その息子のね、その子供のね、その、借金の方に自分の土地取られちゃうというようなね、そういうふうなことになるわけだよね。で、それってやっぱり、この被告権に、まあ、本人を害するんじゃないかなというふうに思います、やっぱりね。なので、まあ、そういった点を考えるとね、やっぱり今回は基本的にはやっぱり拒絶してしかるべきなんですね。それはもう E 自身の利益っていうよりはその F の利益でね、 F の利益としてそういうふうに言えると思うんですよ、ね、E 自身は確かになんかちょっと手のひら返しでね、ちょっとなんかこいつけしからんなというふうに皆さん思うと思うんだけど、でもそうじゃなくて今考えなきゃいけないのはこの F の利益ですから、ね、F の立場に立った場合にいきなりねその土地取られたらたまったもんじゃないと思うんですね、これはね。なので、まあ、そういったような観点考えていったときには、今回通に拒絶でいいのかなと思います。まあ、他のファクターとしては、例えばですね、今回ですね、その E がですね、E が、土地の権利書とかね、実印とか、まあ、こういうのを保管していると。まあ、代わって保管したんだよね。で、これはどっちかっていうと、その相手方の信頼を基礎づける事情につながっていきますから、その追認拒絶、許されないと、ね、追認せよというふうな方向性になってくるんでしょうね、多分ね。ただ一方で、今度はですね、逆にね、その追認拒絶していいんじゃないのという事情としては、そのね、相手方のこの G がですね、ちゃんとその代理権持ってるかどうかっていうのを確認してないんですよね、これね。まあ、なんか表権代理っぽいなね、話になりますけれども、その相手方の信頼、保護すべき信頼っていう観点でいくと、まあちょっとどうだろうね、というふうなね、そういうふうな事案になってくるかなと思うんですよね。はい。なので、まあ結論的にはね、さっき言ったように、まあ、基本的にはやっぱり F を保護しなきゃいけないというところがありますし、まあね、G の信頼としてもそんなにまあ大したものはないのかなというふうに思いますしね。あとは、まあ、確かにその、ね、E が、その保実印とかね、まあ、権利書とか重要なものを扱っているかもしれないけれどもね、まあ、それを踏まえたのもやっぱり今回は追認拒絶、ね、追認否定ということでいいのかなと思います。はい、よろしいでしょうかね。あ、ちなみに今回、表現通りは成立しませんね、今回ね。どうしてかっていうと、これ、委任状つか、作ってますけど、これ、説明1もそうだよね。委任状を作ってますけど、これ、勝手に偽造してるものになりますから、勝手に偽造してるものについては、例えば109条の適用とかってないんでね。109条っていうのは、その代理権受与表示ですから、その本人が、その代理権受与したっていうのは、そういう外見を作り出したっていうところにね、その奇跡の根拠があるので、なので、その偽造した委任状じゃダメですよね。これ、設問1もそうだよね。偽造した委任状じゃダメですし、設問2も偽造した委任状じゃダメですよね。勝手に作ってますから、ね、それはダメですよね。はい。あと、回答のとこね、ちょっとざらっと見ときましょうかね。で、まず設問1の証問1ですけれども、まずね、その、国家帰属しないんだよということを、まず最初にポンと出しておきました。これは原則ですと。ね。で、そして、C との関係でいくと、まあ当然追認拒絶できていいはずですので、この部分については少なくても請求は認められるんだろうということですよね。そこはもう間違いないと思います。で、問題は B ですね。B との関係どうなんだろうかというふうに入っていって、で、ここはその無権代理人ですから、追認拒絶っていうようなことは許されないんじゃないかっていう話でね。で、まず単独相続の場合を書きます。で、これは書いた方がいいと思います。まあ問題意識がね、はっきりしてきますから、ね。つまり自分がその単独相続した場合には、これは審議則上、全員拒絶許されない。ないしは、ね、その地位が融合するんだとかね。まあそういうような形で、いずれにしても有効になりますからね。ただ、その次に共同相続の場合は違うんだよっていうことを示していくということですよね、これはね。はい。なので、その他の共同相続人が、追認していれば、全員拒絶できませんが、全員拒絶、その他の共同相続人が、その追認拒絶しているという場合には、自分も全員拒絶できるということですよね。はい。で、今回は追認拒絶しているというふうに考えていいと思います。C も、ね、その程度権設定時のね、抹消を求めてますから、だから追認拒絶する意思であるというふうに考えていいと思います。というわけで、結局 B の請求を認められる、C の請求を認められるということになって、まあ、全体として請求は認められるということになるでしょうね。さっき言ったように、まあ、書く必要はないですけども、相手方の保護としては無限なる責任で処理すればいいかなと思いますね。はい。で、次に、設問1の証問2でですね、ここは、まあ、やっぱりね、追認のところが問題になってくるわけですけれども、その本人の地位と無権代理人の地位を両方相続したらどうなるのかという話ですよね。で、前段と後段でさっき言ったように、その単独相続の場合と同じように考えるんだよっていうね、その判例の立場をベースに処理していけばいいということになります。はい。で、それから次に、設問2のところですけれども、設問2の部分もね、最初は無権代理行為でね、効果規則しないのが原則だよってことを書いて、で、ただね、その後、後見人に就任してるよね、と。で、後見人っていうのは財産管理権持ってるわけですから、 だからそれに基づいてその追認ないしは追認拒絶できるわけです。で自分が無権代理人だったっていうようなことを考えていくと、まあ、一種のね、これは矛盾挙動だと、もしかしたら追認拒絶をするとね矛盾挙動になるんじゃないのというふうに思われるので、その点どう考えるかということですよね。はい、で一応ねここあの予備試験のねその過去問出てきたところでもその、出題趣旨ですね、出題趣旨で言われてたんですけども、あのやっぱりねその無権代理と無権代理と相続の場合との違い、これを触れた方がいいっていうようなことが出題趣旨にも書かれてたんですよね。なのでここでも書いてあげた方がいいと思います、ね、無権代理とその無権代理が本人相続した場合と同じように見えるんだけど、ただ利益状況違うよねってことだよね、これはね。はい、それはやはりそのね、追認拒絶したときに、追認をしたときですね、追認拒絶が許されないというふうにしたときに困るのは被告権人ですからね。はい、であとはもう判例の規範書いていただければいいと思います、ね、で判例の規範書いていただいたらダメなんだけど、さっき言ったようにそのファクターをもしどうしても書きたいという人がいたら、その2のね丸2のファクターのところですよね、ここだけ書いてください、ね、それでいいと思います。だからそれを中心として判断するんだよぐらい書けば多分採点者には伝わると思いますから、ね、それでいいんじゃないかなと思いますね、まあ、あとは当てはめですよね。さっき言ったように、ね、事実関係として本件で拾うべきはその E がですね、その土地の権利書とか実印とか、まあ、そういうのを保管してたよねって、これはどっちかというとね、その追認拒絶許されない相手方の信頼保護しなきゃいけないっていう方向につながりますよね。はい、でただやっぱり、ね、その F の利益とこの E の利益というのは相反するような状況になるわけですよね、これはね。なので F を保護しなきゃいけないということ、それからあとはまあ E は、あ、 G はそこまで別に保護しなくてもいいんじゃないのというところがありますよね、これはね。はい、いいですかね、まあ、ちょっとねあの興味ある人いたらね、その予備試験の過去問なんかも見てもらえるといいのかなというふうには思います。はい、じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。